と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。日本の、季節の中で今一番気持ちのいい季節ですよね。街路樹の緑が本当に、美しくて、目に優しいって本当に眺めていると、感じられる本当に気持ちのいい季節です。ちょっとね、外に出たりして自然を楽しむ一番いい時期だと思いますけども、今日も30分間お付き合いよろしくお願いします。
京都人町出会いもん、
はい、ただいま参上のコーナーです。このコーナーでは三条通りにゆかりのある方に、来ていただいていつもお話を伺っているんですけども、今日はですね、むすびっていうお店ができたんですが、そのお店を運営しておられる山田繊維株式会社の、広報部の山田悦子さんに来ていただきました。山田さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。むすびっていうお店なんですが、簡単に言うとどういうお店でしょうか。
そうですね、風呂敷を専門に置いております。
風呂敷、
はい、京都の風呂敷を作ってる山田繊維はメーカーなんですけれども、そこのオリジナルの風呂敷をそこに置かせていただいてまして、そこで風呂敷体験やそしていろんな風呂敷を見ていただく、そういう場になってます。
山田繊維株式会社っていう、会社は、もう古い昭和の初めの頃からある風呂敷の専門のメーカーさん。
そうですね、うちの、祖父にあたる、が、創業者でして、今3代目で弟が後を継いでくれています。
風呂敷専門っていうのは珍しいでしょうね。
そうですね、風呂敷専門にされているところ、よく、振興会なんかでも10社ぐらい、あるんですけれども、うちもそこの、
そういうメーカーさんなんですが、そのメーカーさんが、お店を持とうというオリジナルのお店を持つという、そういう展開をなされたっていうわけですね。でなんか初めは東京にお店を出されたんですか。
2005年ですね。もう12年
も前
ですね。が一回りしました。その、2005年に神宮前に、初めて風呂敷の専門店で、まだその頃本当に日本で初めてということでできたんですけれども、そこで本当に私たちメーカーとして、お店を出して儲けるというそういうことではなくて、風呂敷がどんどん使われなくなってきた時代の中で、本当にこのまま風呂敷が消えてしまうんじゃないか、そういう危機感を大きく抱きまして、私たち自身のメーカーとしての役割っていうものを果たしていくためにも、マーケットを知る、そして私たちの風呂敷が本当に時代に合っているのかどうか、そういったことも検証していきたい、そういう拠点になればと発信も、していきたいということでできました。
すごいですね、それをまず東京で乗り込んで
東京の、そうですね、
東京はやっぱり再生のあれだし、今人も多いから、
そうですね、東京でも本当にヘビーユーザーの方もいらっしゃったりですけど、本当にもう、神宮前という渋谷区の、どちらかというと今時な裏腹に突然できても、本当にもう見向きもしてもらうようなところだったんですけれども、でも徐々に風呂敷というものに、エコという観点ですとか、
そうですね、それぐらいからですかね、やっぱり風呂敷ってなんか注目を浴びて、10年ぐらい前から やっぱり日本の知恵ってすごいなと、
はい、
なんかいろいろなところで
目
にするようになって
、そうですね、見直されて、はい、そういうところでいくと、
はいはい、
あの、まあ、新しいユーザーの方がどんどん出てきたっていう、うんうん、
そのまあ一端をなされたみたいな、
はい、
ね、先駆的にされたんではないかと思うんですけども、
はい、
はい、まあ、本当 に日本人ですごいなって、はい、思うんですけども、
そうですね、
はい、
そのシンプルな道具ですし、うん、そのシンプルな道具を本当にこう多様に使いこなすっていう知恵の塊みたいな道具ですね。
そうですよね、
まあ、はい、
折り紙もそうですけど、ほんまにね、あの普通のペタンコの、ね、四角いものから、
はい、
なん
立体を生み出す、
そうそう、こんなに上手に、
はい、そうですね、
包めるのかなっていう、その知恵と、
はい、
センスもね、
み
んななんか少し可愛らしい、あの、
そうですね、
おリボンになってたりとか、
そうですね、使う方によって本当にその使う用途も幅広いですし、まあ、デザインなんかも、まあ、今もカジュアルなものを、まあ、モダンなものも出てきてますけれども、はい、まあ、本当にしっかり伝統 の、はい、あの文様であるとか、そういったものも引き継ぎながらなので、はいはい、すごく多様に、はい、などあの柄デザインがございます。
お店の壁には一面本当にもう、はい、あのね、
うん、
か なんだろう、あのうろしきってわからないぐらいにいっぱいあの並んでて、
はい、
うん、そうですね、なんか絵を見ているような、
ね、嬉しいです、はい、本当に絵を見ていただくように、
うんうん、
あの見ていただきたいなということで、
はい、
あの京都のうなぎの寝床で、あの、そうですね、ずっと奥に長いんですね。
そうですね、
ですのでそこ13メーターぐらいの長さの中に、
はい、
約200枚を超えるパネルを、はい、用意しまして、はい、そこに、まあ、風呂敷のさまざまなデザインを一堂に見ていただくというパレットウォールって呼んでます、はい
は
い、
パレットウォール、
パレットウォール、
なるほど、
パレットみたいな、
なるほど、本当に素敵な柄がいっぱいあって、あの伝統的な柄もあるし、
はい、
なんかいろいろな浮世絵とかそういうのを、
はい、そうです ね、もう見るからにザ日本みたいな、
はい、
あの、はい、海外の方なんかはやっぱりお土産にはああいったものをお買い求めになりますし、でも、うん、自分用にはもっとモダンのものとかっていう風な感じで選び直されたりとか、
はいはい、
まあ、選ぶの楽しんでいただいたり、はいはい、まあ、日本の方なんかもどっちかというとあの伝統的なものがお好きな方もいらっしゃいますけど、はい、やっぱり洋服に合わせて、もっと可愛いもの、もっとデザインのこうモダンなものっていう感じで、はい、今は
そうですね、はい、柄もなんか新しい、
そうです ね、
あのモダンな柄がいっぱい、
はい、
ありまして、
ますよ、
そのオリジナルで、はい、はあ、すごいですね、本当に楽しいお店ですね、
ありがとうございます、はい、
そういうなんか、うん、あの、まあ、結び方、結びっていうあの、
はい、
お店の名前は本当に、まあ、風呂敷の結び方、はい、
そこからそうですね、ご縁を結んだりとか、はい、いろんな意味も、ね、はいはいはい、ありますけれども、はい、
それをまあ知ってると本当にいろいろうまく使えるので、そういうことの普及っていうか、
はい、
そうですね、こともなさってるんですね、
はいはい、月に2回、
はい
はい、風呂敷の講習会っていうのも、
はいはい、
お店の中で実施してまして、
は
い、風呂敷って、まあ、見てるだけじゃなくて使うほどにその良さとかが実感していただけるんですね、はい、でなんか難しいイメージお持ちだと思うんですけど、意外と2つの真結びという結び方と一つ結びという、うん、その2つだけの結び方を覚えると、
うん、
バッグになったりお弁当が結べたりっていう風にできるので、う
ん
う
ん、
その本当に基本の結び方を、
はい
はい、そこでマスターしていただくなんていう、うん、
はいはい、
講座をしてます、
はい、日本文化研究会なんだっけ、なんかそういう
和文化
研究、和文化
おこがましいですけど、
いや本当にそういうのは伝えていかなきゃいけないし、ね、うん、掘り起こしていくといっぱいいろんなことが出てくる、ね、知らないことをやっぱり次に伝えていくっていうことが大事なので、
はい、
そう でこの前ちょっと寄せてもらった時も少し教えてもらって、はい、簡単にこう結ぶだけでかっこよくこう、はい、ショルダーになるね、ショルダーバッグになるっていうような、はい、それももういろんな大きさのものを自由に入れられるので、
はい、
すごく便利なんです
よね。そうなんです、そうなんです、ね、意外とこうね、必要な時に、うん、結べばバッグになるっていうことでいくと、はいはいはい、ずっと出しておかなくても、うん、必要になった時にカバンから出していただいてますので、しまえばサブバッグができるっていう、はいはい、まあ、そういう ね, ね、こう脇役、
うん、
で、はいはい、まあ、頼もしくこうガードし、はい、持たせてくれるようなそんなアイテムやったらいいなと思って、
はい、ちょっとしたことですごくかっこよくね、なんか昔風呂敷包みって本当にぐしょって真ん中で結ぶんで 上からぐしょっと持ってるみたいな、そんなこう包み方しか知らないけど、はい、本当にかっこよく結ぶと、ね、ちょっとバックティッシュ下げてても
そうです、ね、
様になるようなんだとか、まあ、なんかお使い物の時に、はい、ね、はい、すごく可愛らしく上がもう超かお花のように広がってたりとかね、はい、なんかそういうのもう、ね、はい、見せてもらったんですけども、
ありがとうございます。そうですね、うん、自分の気持ちを表す、まあ、プレゼントなんかは特にそうだと思うんですけど、うん、まあ、そういう時にこう一枚の風呂敷で表現していただくっていうのも、うん、ありかなと思ってまして、
そうですね、
うん、まあ、季節に合わせたりその方に合わせて風呂敷を選んでいただくっていうのもまた楽しいことですので、
うん、そうですね、はい、積もっててもいいものですしね、
う
ん、
そうですね、はい、
まあ、この前お話伺っててなんか面白いな、ちょっと面白いなと思ったのが、はい、お店を、まあ、いろいろ、まあ、京都でも探しておられて、はいはい、で、まあ、場所を言うのは、ね、境町東入った、はい、北側、
そうですね、稲田稲田コーヒーさんの、ね、西側ですね、
はい、うん、はい、南側ですね、通りのね、
通りの、はい、そうですね、はい、通りは南側、
はいはい、に、あるんですけども、まあ、現代的な、まあ、ビル3階建てか4階建てかのビルの1階なんですよね、はい、で、なんかその向かいはチョコレート屋さん、
はい、
もう昔の、はい、下田屋の京町屋を改修して、はい、チョコレート屋さんになってるってい う,
うで、
ね、
で
も
な素敵な、
はいね、上手に、はい、町屋を使ってはるんですけども、はい、なんか風呂敷を、はい、展開するのには、
そうですね、うん、私たちがそういうなんか町屋をっていうと、うん、また本当になんか敷居が高いイメージだったりとか、なんかすごい、もう見るからに和、
うん、
の空間でなんかこう本当に、まあ、敷居が高かったり、うん、その使い自分たちにはちょっとの生活にはって思われるような、
うん
うん、
なんかこう、ね、逆にこう溶け込んでしまって
そうですそうです、新鮮味がなくないというか
町屋の空間に負けてしまいそうだとか、はい、そういうふうに言ってはって、
そうですね、うん、うち の, そのお店自体はモダンな感じで、うん、
はいはい、
そういう中で本当にこう今のどっちかというとライフスタイルであるとか、うん、ファッションに、うん、合うという見せ方をして、
はい、
そしてその代わり向かい の, うん、ね、メロメロさんで京都を感じていただくみたいな、はい、
なんかすごくそのクロスオーバーでね、
そうですね、
なるほどなと思って、
はい、はい、
まあ、もともと和のものだから、まあ、その中では当たり前にこう溶け込んでしまうけども、はい、
そうですね、
やっぱりそのね際立たせて今っていうのを、はい、意識するためにはこういう空間でっていうのは、
そうですね、うん、伝統的なアイテムではありますけど、うん、使うのは今の人たちっていう意味では本当に現代に風呂敷を使っていただく提案をするには、うん、ああいう空間が一番いいのかなと、はいはいはい、
なるほどね、
思いますし、はい、でもやっぱり京都限定のチョコレートなんていうと、うん、やっぱり京都の町屋が似合いますし、ね、
うん、
すごいその対比が私たちとしてもすごく嬉しい、それが叶うのが三条通り
という、そうなんですよ、本当に三条通りはね、はい、そういう面白さがあって、
はい、
本当に、前回出てくれはった呉、はい、服の市香さんもシンプルなビルに、 粋な着物ってね、なんか
すごく素敵です。
なんかそういうその見せ方の組み合わせとか際立たせ方っていうのが、やっぱり三条独特に面白いなと思って、
はい、本当に街歩きが楽しい、そういう通りですよね。
そうですね。あの三条通り来て、オープンしてどれくらいにですか、
はい、4月7日がオープンだったので、はい、約
1ヶ月ちょっとね、
はい、そうですね、
うん、どうですか三条通
り。いやもう京都人としてもいろんな発見があって、うん、喜びがあるんですけど、はい、あのすごくお客様、品のいいお客様というか、はい、そういう方たちが多くて、はい、すごくあの、はい、嬉しいですし、
私たちも嬉しいです、
はい、で、はい、本当にこうふっとあの店から出ると、うん、歴史的な建造物があったり、はい、モダンのお店があって、すごいその和と洋の混在、
はい、
あと、
はい、
新しいものと古いものの、はい、まあ、融合、うん、なんかいろんなものがすごくあの道に豊かにある、はい、 そんな空間なんですねって改めて本当に感じてます、
はい、まあ、むすびさんのコンセプトとも近いから本当にね、
はい、
いいあのお店が来てくれはったと思って、はい、嬉しいです。なんかあのいろいろあの講習会とかもなさって、はい、お店の中でなさってるので、
はい、
ぜひそのね結び方を、まあ、マスターして皆さんもかっこよく、はい、下げていっていただけたらなと思います、
はい、
三条通り境町東イルの、にあります、風呂敷専門店結びです。
はい、
はい、そしたらあのまたいろんなところでご一緒して何かね、はい、できたらと思ってますので、
よろしくお願いします。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、ということで山田悦子さんにお話をお伺いしました。後半は、建築士会の会員の紹介のコーナーです。その前にちょっと一曲聴いてください。
京都ひと町出会いもん。
それでは後半の会員紹介のコーナーです。今日は京都建築事務所の中村正和さんをお招きしました。中村さん、こんにちは。
こんにちは。
実はね、私も昭和の時代まで京都建築事務所にいたんですけど。
あ、そうですか。
その後優秀な中村さんが入られたらしいんです。中村さん、いつ頃入社されたんですか。
平成3年入社なので、もうかれこれ20数年は、在籍していることになると思いますが、
はい、
はい、
でなんか先ほどお聞きしたら部長さんで非常に偉くなってあるんですが、どういう仕事を担当されてますか最近は。
最近はあの病院等あの設計管理を、はい、しております。で今、まあ、現場の方が、
はい、
鹿児島の方で、
いいですね、
ありまして、はい、
現場行き中野温泉行きますよ
そうですね、なかなか美味しいものも食べながら、現場に、
まあ、京都から現場行くと飛行機乗っても1時間ぐらいですか、はい、もっとかかりますか。
そうですね、1時間足らずで行けますんで、意外とあの早く行ける、場所になっております。はい、
どれぐらいの給料の病院なんですか。
あ、規模ですか。だいたい病院 の、 あのベッド数でいうと120床ぐらいの、まあ、中規模な、病院なんですが、今年の9月には竣工予定
になっております。あ、いいですね。
はい、もうちょっとなかなかあの寂しいんですけど、終わるのが、あの鹿児島といえば海の幸、はい、山の幸、美味しいものがいっぱいありますんで、いろいろと楽しませていただきました。
はい、まあ、京都建築は福祉系の建物多いですけど、あの、はい、他にどんな仕事されてます
か。そうですね、弊社の方は、
はい、
住宅、教育施設、
はい、
医療福祉関係、
はい、
でもう一つあの商業、生産施設ということで、
はい、
4つの柱で、
はい、
クライアントさんから仕事を受けて、はい、設計管理をやっている次第なんですが、はい、まあ、ここ最近では割と病院、ちょっと前では福祉施設等が、はい、多く、受注させていただきまして、はい、仕事をこなしている次第です。はい、
結構あの関西より全国またがって仕事されてますもんね、京都建築ね。
弊社の名前、京都建築事務所と京都という名前がついてる割には、全国地方の方にいろいろと、つてで、お客様仕事をさせていただいてます。逆にあの京都ブランドということで、割合京都をつくと喜んでいただけるということで、
はい、私も建築士会で地方のいわゆる小京と言われるところに行くと、 わざわざ京都から来てくれはったよね。
そうですね、いうところがあるんですが、はい、まあもう少し、帰り見てですね、うん、地元の京都で、うん、お仕事をできればなと思っております。何かあればまた皆さんぜひお声掛けしていただければ、はい、三条通りに面して、はい、やっておりますので。
三条 YMCA の前ですもんね。
そうですね、はい、YMCA さん の, ハス向かいのところでやっておりますので、はい、お気軽にまた誰かご相談いただければ助かります。
今 の, その鹿児島の病院の前はどんな仕事されたんですか？
またおな病院じゃなくて、はい、病院なんですけれども、はい、福島の方で郡山の方でちょっとした病院
すごいですね、東北行って九州で、
まあ他にも青森の方で今病院やってたり、はいはいはい、徳島の方とかあちこちやっております、はい、まあ京都でもやりたいんですけど、
中村さんの印象に残ってる仕事どうなんですか？初めて担当した診療所が楽しかったとか。
そうですね、10年ぐらい前に京都で大きな病院やらせてもらって、はい、それはかなりしんどいことではあったんですが、はい、今となってはすごい勉強させてもらったなという印象残っております。
西陣病院ですか？
そうですね、西陣病院さんで、
はい、看板もげたるなと思って
私みたいな。
あこはどれぐらいの規模やったんですか？
あそこは320床、まあはい、お迎えの、西館というところも合わせてなんですけど、はい、300床強 の,、はい、病院さんだったので、はい、かなりその当時勉強させていただきました、はいはいはい、
じゃ あ, せっかくですんで中村さんに病院設計のノウハウみたいなのを教えていただこうと思うんで、病院設計の時はどういうことを心がけて設計されてます？患者に優しいとか。
そうですね、はい、患者様に当然優しい病院とか、はいはい、そこで働いておられる職員さんが、はいはい、働きやすくできるようなものに常に、はい、気を配って設計をしております。はい、設計する上ではやっぱりこれは病院だけじゃないんですけども、はいはい、コミュニケーションをきっちりとってですね、はいはい、いいものを立てるっていう、はい、それに尽きると思います。はい、はい、
仕事のパターンでお客さんからこんな配置が欲しいのと逆にこんな配置いいですよというのはあると思うんですけど、 どっちが多いですか？やっぱりここ京都建築さんからもうこんなのがいいですよという、
ね、ご提案する場合が多いですね。はい、要望は一応お聞きはするんですけど、はい、こういう形でどうですかっていう形でキャッチボールしながら、はい、コミュニケーション取りながらやっていっておりますね。
はい、まあ、外観はタイル貼ったりいろいろ病院らしいと思うんですけど、最近はその内装はどんな雰囲気で
内装ですか？
はい、木が多いとか、そうですね、ハイテクでいくとか、
結構ちょっと前までは木が 、はい、木調のね、はい、内装デザインが多かったんですけども、うん、逆にどっちかというと福祉施設っぽいっていう話がよく出てくるんで、はい、ちょっとどっちかというとホテルライクなイメージでっていう形で、はい、内装デザインっていうのは考えるようにしております。はい、
まあ、病院でしたらもうすでに省エネ法入ってますから、めんどくさい計算もされてるんで、そうですね、
この4月から始まったので、今私現場してるのはもうその前から出してるのでギリギリセーフやったんですけども、かなりちょっと省エネの話がね、大変なことになってしまいましたね。はいはい、
そしたらちょうど今もうそろそろ時間ですけど、その今やってはる鹿児島病院の設計というかロケーションで魅力みたいなのを説明していたい、ぜひ私も鹿児島行ったら見学させていただこうと思います。
鹿児島 の国分という場所、はい、霧島市なんですけども、はい、病院なんですけども、はい、空港からまあ20分ぐらいの場所なんですけども、はい、かなりその金港湾といって、
はい、
鹿児島の真ん中の湾ですね、
はいはい、
そこに桜島が一望できるような病室なんで、かなり皆さん喜ばれるかなと思っております。
屋上にそういうくつろげの場所もあるんですね。
屋上は残念ながらないんですけれども病室とか、はい、まあ、デイルームっていうのがね、はい、病室には病棟にあるんですけども、はい、一望できるような、ロケーションになっておりますので、ぜひ鹿児島にお越しの際は、はい、行ってもらったらどうかなと思います。
まあ、こんな風に頑張ってはる中村雅和さんでした。またラジオ部会なんかにもでいろんな会の建築士会に入っていただいて、はい、活躍していただけたらと思いますので、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
はい、伏木さん、中村さん、どうもありがとうございました。ちょうどね、三条通りにある、結成系事務所で、 実はですね、今度の日曜日5月21日の日曜日に、今日の三条まちづくり協議会の、総会をします。そのところで、今までずっといろいろ計画をしてました地域景観づくり協議会の計画書が出来上がって、その後、総会で皆さんに承認を図って、それから、いよいよ、稼働するということになります。町を作っていくために、建築される方とかの、相談を地域でするっていう時に、まあ、建築士会もそれから京都建築事務所さんもお手伝いいただくことになってます。そういう専門家も手伝いながら、三条が品よく、いい通りで歩き続けるように皆さんで力を合わせていきたいと思っています。ということで、今月は、これぐらいにしてまた来月、お楽しみにください。今日はありがとうございました。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。